おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1322回をお送りします。2月24日火曜日7時53分です。お知らせというほどのものではないんですけど、 YouTube の方でですね、サンチャレとは何かとか、私がアトピーをどうして精神分析で対応しようとしているのかとか、まあしていたのかとかかな、いった話を、完全に無料でただただミニセミナーみたいにしてガンガン流しているので、まあよろしければ興味ある方はですねご覧いただければと思います。なんて言うんですかね、あれはね、今のうちに喋っておかないと完全に思い出すことは不可能になるんではないかと。ああ、完全に思い出すことなんて不可能ですけど、でもまあ本当にやっぱり両親を見ていてですね、いかん、記憶というものは生きてるからって残り続けるもんではないと。でよく言うじゃないですか、記録を残しましょうって。私は論外だって最近本当に思うようになったわけですね。記録に残ってているものなんて何もないんですよ、僕の感じでは。喋って動画を残せばだいぶマシですが、それでもアトピーだった時の記憶なんていう記録なんてものは残しようがないんですね。今日は少しそのお話をしようと思うんですけど、残るわけがないなって思うんですよ。アトピーだった、肌が痒かった、痒いた、嘘ばっかりなんですよ。一つも本当のことではない。第一、私は、痒かったから痒いていたわけでは決してないんでね、全然残らないのですね。で、それは描写の正確さとかではないんですよ。そういうものでは全くないなっていうことを最近思い知ったんですよ。とはいえ記録というのは残さないわけにいかない部分もありまして、本当にそれはややこしい問題なんですが、それでもですね、最近になってとにかく記録を残さないということが大事だと思うんですが、一方で記録を残さないというのは記録を残すというのと同じぐらいあっさり誤解されるんですよね。この辺の話をなんかこう日常の言葉になってないんで、すごくあからさまに当たり前のことだと思うんですけど、てかあからさまに当たり前のことなのですが、それが説明が難しい。なんかタスクシュートで仕事が進む話とちょっと似てくる。何でもそうですね。なんかこう過度に正確性を競そうとするとこういうことが起きますね。まあ仕方がないことだとも思います。いずれにしても今お知らせとして YouTube で喋っているんで、まあ気になる人は見てくださいと。で、私合わせてですね、このアトピーの話をするようになって分かってきたことなんですけど、もうとにかく全てを、全てなんていうんですかね、まあなんていうのかな、考えまいと思ってるんですね、今は。ありとあらゆることのについて、これは、反転できるパースペクティブ、ちょっとなこれすぐ分かんなくなるんだよな、ルビンの壺と向かい合う顔なんですけども、これなんですが、ものの見方というのは我々はコンセプト抜きでは見ることができないんですね。だから、その、ニカ理論っていうのが、マテ・ブランコのニカ理論っていうのがね、非常にいい話なんで、松木邦洋さんがですね、出してる例も悪くはないんですけど、あなたはお父さんが亡くなって悲しいんでしょうっていうと、相手が怒り出して、俺に悲しめと言うのか、みたいなことを言うと。これ、もっともなんですよね。あなたがお父さんが亡くなって悲しいんですねって言うってことは、聞きようによってはですよ。だから反転できるパースペクティブなんですけれども、聞きようによっては、父親が死んで悲しくないと思ってる俺は人手なしだと言うのかとかね、いくらでもできるじゃないですか。待遇を取るみたいな感じかな。私これ、ウェインの4枚カード問題を思い出すんですけど、あれですね、K の後ろには母音があるみたいな、違う、母音の後ろには、奇数があるみたいな。で、どれとどれをめくればいいと思う、いいかみたいな問題ですね。ああいう待遇っていう考え方を取ると、でそれって普通に考えるとありえないじゃないですか。わざわざ待遇を取るとか裏を読むとか。でも我々人間関係ではすぐそれやりますよね。ありがとうございました、丸って、あ、丸で終わったってことは私はなんかこのメールでは嫌われているに違いないとか、なんとかそういうことをやり始めるじゃないですか。丸打った方はもうもしかすると自動入力で丸打ってるだけなのかもしれないのに、 そういうこう裏を読む、しかも必ずそういう時にはネガティブな裏を読もうとする、ネガティブに待遇読もうとすれば、もはや世界の全メッセージはネガティブに読めるわけですよ。まあ、それをだから幻覚症による、変形による転移みたいな言い方をしてる、もう専門用語をガチャガチャ出してますけれども、それはなぜかというと、こういうふうに言っておかないとですね、これは何の文脈で出た話なのかわけわかんなくなっていくからなんですよね。話が常に散逸するのがこのポッドキャストの特徴なんで、これを聞いていらっしゃる方はこの話が常に散逸するものが好きだってことになるわけですよ。いや、そんなつもりはないってことになるかもしれないけど、これが待遇で相手に言いがかりをつける時の一つのやり方なんですよ。私はこれを今事例で示したつもりでいるわけですね。わかります？何を言わんとしているか。わかりにくいですね、これではね。私もこれがうまい事例だとは全然思ってないんですけど、何しろ眠いんで、口が喋るのに対して思考を後から追わせるみたいなやり方。なんか、このポッドキャストで本当そうなんですよ。僕、1000回以上やってきて分かってきたことは、基本的に口に考えさせてるわけですね。頭は何も考えてないんですよ。だからこんなに早口で喋れるというふうに私自身は思ってるんですけど、さほどの言いよどみもなくですね、口に考えさせている感覚なんですよ。それは脳が考えてるに決まってますよ。当たり前ですけれども、脳が考えたものを口から出すっていうんでは、こういうふうには喋れないなって感じがするんですよ。今とにかく眠いんで、5時50分に起きて娘を送ってきてゴミを出した後にこれ喋ってますから、もうこれを喋り終わったら即座に寝るっていう状態なんで、何にも考えられてないんですね、私の頭では。まともには、だから基本的には本当に口のね、あのなんかエクボできるあたりあるじゃないですか、あの辺が考えてる感じで喋っているわけですよ。そういう時が一番滑らかに出てくるんですね。だから当然何かを用意しているとかノートがあるとか論外なんですよ。ノートを目で読んでいたらもう全然口は考えてくれないわけですね。この感じってあるんですよ。まあ多分右脳がとかっていうことに、どうしても脳でね行きたいということであれば右脳がってことになるんでしょうね。今ちょっとマトリックスを思いついたんですけど、ちょっとここはね取っておこうって言っても無理なんで、口にはね記憶力がないんですよ、残念ながら。だから思いついた順に喋っていくより他仕方がなくて、意外とその順番が良かったりもするんですけれども、まあ、とにかくそういうことなわけですね。ものすごくこう多弁でしょう、私ここの中で。誰かと会話しているわけでもないのに全く途切れることがないじゃないですか。これは口が喋っている、口が考えている、口が動くに従って動かしているから、こういう風になるわけなんですね。通常でこれをやったら多分割と鬱陶しくて騒がしいだけのやつになっちゃうと思うんですけど、通常私一応頭で考えて喋ったりしますから、だからつまんなくなると思うんですけれどもね。また3ヶ月チャレンジのセッションは別なんですよ。あれはこう情緒で喋ろうと一生懸命頑張ってるので、この速度に比べると多分8分の1ぐらいまでは落ちるんだ。今8ってなんで出てきたのか私わかんないんですよ。測ったわけでもないくせに8分の1っていう数字が出てきたんですよ。こういう感じなんですよね。でも出てきたのはどこかっていうと口なんですよ。頭に8っていう数字は全く思い浮かんでないんですね。8という数字を頭に思い浮かべてからそれについて読むっていうことをやると、おそらく本当に8かっていう、そういうツッコミが頭の中で入っちゃうから言いよどむはずなんですよね。それが起きないというのは、つまり口が考えて喋っているからということに一応なるわけです。私の表現を使えばですね。まあ YouTube お願いいたします。で、本題に入って、今までのは前置きですからね。何をどう前置いたのか、YouTube のこと喋ったの以外は何も覚えてないんですけど、私の頭は。てか、私の頭は今何も覚えようという気がないんですけれどもね。口が喋っております。で、今から話したいことはないんだけれども、何もないですよ、頭の中には。話したいことはないんですけれども、そうそう、さっき言ったノートを取りたくないと。その前にマトリックスの話しましたね。私、マトリックスってすげえひどい詐欺だなって思うんですよ。あの作品。あの作品は意味が先にあるじゃないですか。それがそもそもものすごくおかしいわけですよ。現実というものがこの世にあるというのであればね。あの世界、現実が一応あることになってますから、何もないとはいうふうには描かれてなかったですからね。どういうふうに見たとしてもですね。何かはあるわけじゃないですか。その意味が先にあるということ自体がおかしいし、それに社会的な意味が付与されてるのはいよいよおかしいと思うんですね。いや、それはあなた、その、 でも映画だからいいんですけど、あなたそれ映画監督の意味付けを人間すべてに押し付けようとしてるじゃんっていうことになるわけですよ。天空に黄色い光の玉があるからって、それを太陽だと認識すると誰が決めたんだってことなんですよね。みんながそう言ってるじゃんっていうかもしれないけど、それは人間勝手にそう言ってるんであって、他の動物に聞けば全然違う答えが返ってくるかもしれないわけですよ。我々は社会的認知を持って真実の代わりにするっていう離れ技をやってのけてますから、例えばだからよく言う交差点に入ったらそこを交差点だと認識しちゃうじゃないですか。私たちはそれができなければ車の運転でできないんですよ。でも交差点でどこから入ってるんだよっていう、交差点の形なんて一様じゃないですからね。4サロばっかりであるわけじゃない、5サロも6サロもあるわけで、なんなら3サロもあるわけで、でそういったものは全て交差点なんだけど、その交差点はどこから始まってるのかっていう定義という、定義はあるのかもしれないけど、多分定義なんか意識してる人はほとんどいないと思うんですよ、運転中に。しかし交差点に入りますよね、我々は。絶対そういうことはあるんですよ。交差点前後5メートルには駐車しては駐車違反になるっていうのも当然なんですよ。めちゃくちゃ危ないんで、ああいうところに車止まってると。止めちゃう車はありますけどね。でもとにかく危ないわけじゃないですか。これは運転手ならみんな知ってるはずのことなんで、おおむね知ってるはずのことですね。つまり交差点とは交差点であるというのを、ああいうふうにマトリックスみたいに信号で全員に同時に等価に出すということで成立させるということが本当にできるというならば、この世に統合失調症の人は誰もいなくなるんですよ。一体マトリックスで見ている現実を見ている人たちと、マトリックスの中ですら統合失調症で幻覚を見ている人、どうやって作り分けるのかってことですよね。幻覚と空想は違いますからね。幻覚と夢も違いますからね。夢の、例えばマトリックスの世界で事実上夢をみんなが見てる、集団で夢を見てるわけじゃないですか。しかもその信号はなぜか1個みたいなところがあるわけじゃないですか。2人の人間がいて共通認識を持つということは同じものを見ているという前提に立ってるわけですけど、あのマトリックスの世界では完璧に同じものを見ちゃうじゃないですか。一人一人の異なる主観というものがない世界ですよね。全ての人が同一の意識状態で生きてるようなところがあるわけだから。つまり意識というのは信号によって作り出されるものだから。で、我々の現実世界というのは多分ああじゃない、つまり現実というものはほとんど意識に入ってこないはずなんですよね。無視されてる現実がほとんどですよね。あのマトリックスの世界って無視されてる信号ってものがない感じの世界だと思うんですよ。で、我々は目は受容器官だと思ってるし、鼻も口も耳も受容器官、取り込む器官だというふうに考えてますけれども、まあそれが逆転すると幻覚が見えるってことになるわけですけど、幻覚ってそうですね、心の中にあるものをある意味目を通じて外の世界に映し出してしまう。まあこれただ投影なんだけど、作り出してしまうと幻覚になるわけですね。ということはつまりあれですよ、プロジェクションマッピングっていうのかな、プレゼンテーションするときにスクリーンあるじゃないですか。あのスクリーンがあれば投影、なければ幻覚なのかなって感じがするんですよ。だからやってることは近いんじゃないかと思うんですよね。いずれにしても目という機能を逆転させている。あのマトリックスの世界って受信してばっかりいますよね、人間はね、信号を。だからみんな正気のはずなんですよね。狂気の人がいない世界になっちゃいます、あれでは。でも狂気の人はいるはずだから、この現実には狂気の人って言われている人が、それが狂気というのはなぜかっていうと、目の使い方が逆だったり耳の使い方が逆だっていうことを言ってる。で、私はその YouTube の中でですね、肌の使い方が逆だからアトピーになったっていう理屈、すなわち私にとって世の中のアトピーというのが定義上はそうではないかもしれないけれども、私にとってはアトピーだと言われたところの私自身の皮膚病は精神病だったと言いたいわけですよ。まあ、身体精神病というですね、言葉を松木邦弘さんがなと思ったんだけど、パーソナリティ障害の本の中で書かれているので、それにのっとって私はああいう見解を自分で自分に対して出してみたという話でしかないんですけれども、そういう話なわけですよ。つまり受信機能を持つはずのものが発信機能を持っちゃってる。アトピーというか皮膚の上にかゆみというものを作り出してしまったわけです。で、このかゆみというものは従ってですね、この世でかゆみと呼ばれている感覚とはおそらく違うんですよ。このようにして私はさっきマトリックスを批判したんですよ。マトリックスのように世界ができているというなら、私にかゆみという信号を与えられればかゆくなる。この場合のかゆみっていうのは全世界の人にとって共通のものじゃないですか。でも私はそれは違うと思うんですよね。 そういうのは社会的な制約というか、社会的な共通言語というか、社会的な約束ごとに過ぎなくて、つまり他の人もかゆみだと言っている、なんか爪を肌に立てている、なんだか知らないけどボリボリという音がする、なんだかこう虫がたかってる、ああいうやつを全部かゆみと、ああそうか、あれがかゆみなんだな、みたいな感じで、他の人がどういう感覚でいるのかを本当の意味では知らないくせに、我々はそれを同じような感覚だと勝手に納得することに決めてるんですよね。だと思うんですよ、実態は。決して同一の信号を同一のように受け取っているから、つまりかゆみとは全く同じ感覚であるものをお互いが言葉を使って述べているわけでは決してないと思うんですよね。現に私自身にアトピーだった時代にですね、この肌のこの上のこの感覚は一体何なんだろうっていうことについてものすごい考えた。十数年はそれについて考えてたという気がします。まあ、だから全然学校の成績とか伸びないわけですよ。ちなみに学校の成績が良くならないということの意味をですね、多くの人はすごく誤解していると私は思うんですね。それはそんなことやってる場合じゃないってことなんですよ。ほとんどの場合僕はそうだと思うんですよね。私自身全然大学に行った頃とかもうまともに授業なんかほとんど出ていなかったんだけど、それは肌かくことに忙しかったからに他ならないわけですよ。そういうふうには人は理解してくれないんですよね。いや、肌のことなんて気にせずに勉強に集中しなさいとか意味不明なことを平気で言うわけですよ。これがいかに意味が分かっていないかというのは、その人だって私と同じ事態が発生すれば肌かき続けるに決まってると私は断言できるぐらい、それがどういう感覚だかを知っていたから、だからそういうふうには考えることは不可能だという。で、私は基本的にはですね、私もよくよく見落とすし、よくよくやらかすし、で、やらかすことも非常に大事なことなんだけれども、つまりさっき言ったような勉強しなさいという、そういう言い方をしちゃうということが、親の機能として超大事なんですけど、これは厳しくするって話では全然ないですよ。親は私のことを理解できないという体験を子供はしなきゃいけないって意味なんですよ。そうしないと親は私のことを全部わかってる。これと同じことをユニコットが言ってますよね。あの、精神分析家は間違った解釈を施すべきなんだ。私が黙ってると、私が何でもわかってるというふうに考えるだろう。あれは全くそうだと思うんですね。だから私も、勇気いるっていう面はあるにせよ、3ヶ月チャレンジとか、100日チャレンジとかのセッションで、なんとか、そこそこいけそうだと思った解釈は、相手に対するインパクトがでかすぎないだろうなと、これもまたわからないことなんだけど、思ったら口に出すっていう努力はするようにしてんですよね。松木健一郎さんと藤山直樹さんははっきりと、転移解釈ができるときに解釈しない。あ、それはダメです。みたいな。なんか即答なんですよ、あの辺がね。二人とも、あ、それはダメです。それはダメです。みたいな感じで。それ本当にダメですかね、みたいな。なんか細澤さんがいろんなところで食い下がるみたいなことをやってるんだけど、基本的にはやっぱそれはダメなんだろうなと。私は精神分析家じゃないから、しょっちゅう言いよどむ、黙るみたいなことが起きるんだけども、基本的に転移解釈ができるときにしないというのは分析家だったらありえないみたいな感じなんですよね。でも私はまあ分析家じゃないからあり得る、ありだって思っているし、でも一生懸命頑張ろうと思ってるんです。なんとかこう、ここで喋るって、そしてやっぱりこう、いや、それはちょっとって言われたときには割とドギッとするんだけど、でもこれがないと非常に困ったことが起こるんだっていう、お互いがお互いのことが分かっている、分かっている、分かっている、分かっているになってしまって、そして何も分かってないっていう。まあ、それはそれで大事なんですけどね。だから大事じゃないシーンってないんだけど、だから親が子供を雑に扱うシーンっていうのは、やっぱりどうしても欠かせないというか、で、実現してしまう。まあ、昔の昭和の親なんて、もう、それのオンパレードだったなと思わなくはないんですけど、とにかく親ってのは私のことが分かってないんだということを、よくよく理解する必要があるわけですよ。で、かゆみなんていうのは、まさにいい例でして、誰も分かってくれないんですよ。驚くほど、全然。で、私自身が分かってないということに思い至るまでに、生まれて20年ぐらいが経ったんですね。一体これは何だろうと思ったんですよ。そしてその時にある膝の上のこう赤い斑点があったんですけど、その猛烈にそこに爪をかき立てて取り除きたくなったんですけど、この感じが痒みというものとは何の関係もないんだっていう、あえて言うならば 空虚なしびれないしはそこの奥にあるものを取り出して、切り刻みたい欲求なんですが、それを実際にやると書くって行為になってしまうんですね。で、仲の相当良かった飲み友達にこれをコンコンと、無駄ですよね、やってることが無駄ですよ、大学時代コンコンと説明したことがあった。で、その中にヒステリー的な要素があって、ああいうことを聞くとね、すごい納得する人っているんですよね。あ、分かった、なるほど、君の言うことはよく分かったみたいになって、お母さんに PR したいんだっていう、そういう話あの YouTube でしてますから、あの興味ある方は聞いてやってください。で、これはこう言われると嘘じゃないように、そういう漫画書いてる人いました。あの小児喘息の子がね、あのお父さんが出張でお母さんが寂しくなると小児喘息にのぜーぜーぜーぜーってなるんですよ。私、気管支炎喘息にほぼ毎月のようになっていたんで、なるんですよ。別に PR じゃないですよ、多分喘息の方は。難しいんですよ、物事ってのは。やたらと分かりたがる人がいるんですよね。残念ではない、気持ちは分かるんだけど、やたらと分かっちゃうっていうことってあるんだ。やたらと分かられてしまう、 PR なんだよねっていう話、いい線いってるんですけど、それは事実ではないんですよね。事実ではないというか、分かってないんですよ。肌がそこにあるということは、それはそれが何だか厳密には分からないときには、肌はベータ要素なんですよ。私にとっては外部のものですから、心の中に肌があるわけじゃないんでね。肌は内部だと思うのは大きな間違いなんですよ。肌は外部にあるものなんですよ。身体は外部にあるものなんですよ。心の外にあるんですよ、体ってのはね。それが、まあもちろんそれは私の状態なんかになってくると乖離と言われるかもしれないけど、私は乖離っていう人はやっぱり多くの場合分かってないなって思うんですよね。何が分かってないかというとですね、もし私のこの感覚が本当に理解できたとするならば、あなたは肌を描くはずだって言いたいんですよ、私は。今すぐに。なぜならそこにあなたの肌があるんだから。肌があるのに肌に触りもしないで私の話が分かるっていうだけってことは、まず絶対ないって感じがするんですよね。それぐらい私のこの肌に対する違和感っていうものが、私に対してこの肌っていうものを描かせると。だから2つに1つしかないと思うんだよ。私の話が本当に分かったら自分の肌を描き始めるか、さもなければ自分の肌は こういう肌とのに関する認識で本当に良かったと心から安心できるかの、どっちかになるぐらいにならないと、それが PR だとか乖離だっていうことで分かったって感じがするっていうことが、分かってないっていう感じが私からするとするんですね。で、これが私が理解するところのビヨンの王になるなんですよ。またはあの諸富さん、あの諸富さん名前ちょっと今出てこないんですけれども、口から出てこないんですけれども、諸富さんという人が、患者になるっていう、患者の話を聞くんではなくて患者になっちゃえばいいんだっていうふうに、あれやっぱり先へ行ってんなって思う。あれは来談者中心療法のある種の形だなって思うんですけれども、似ているなと思うんですね。王になるっていう、王にはなれないんだけど、でもやっぱ王であるわけですよね、我々はね。自分自身得体の知れない何かであって、まああのビヨンは精神分析の目標として、患者自身を何とか紹介するんだっていうような言い方があるんですけど、あれ相当近いなって私は思うんですけどね。患者は何者であるのかを患者に紹介するっていう言い方をするんですけど、これがやっぱ近いなとは思うんですけれども、それができると一番いいんですけどね。で、たまーに数が増えてきたからってこともありますが、たまにですね、うまくできたな今この瞬間はっていう瞬間は来るんですよね。なんかね、こう、何て言えばいいのかな、相槌を打つことの多いんですけど、そういう時にはあーって言った時、あ、今のあーは良かったみたいな瞬間は来るんですよ。なんかね、あの何か私もやるまでは全然わからなかったことなんですけど、これはカウンセリングとかコーチングとか、まあ相談系の仕事は全て、ワンオン系の仕事は全て、正規が重要とか、資格がとか、スーパーバイズがとか、傾聴がとか、共感がとか、口を挟み方はとか、いろいろ言われるし、全部本当なんですよ。嘘はないんですけど、でも 全然そういうことではない気がする。よくノートを取るのか取らないのかとか、プロセスノートとか、まあフロイトはメモを取るのもいいだろう、ただし私は取らんがねっていう感じのスタンスですけど、まああれ非常にやっぱ分かる気がするんですよね。メモ取れないだろうって感じが、でうまくいってるなここまではっていう不思議な感覚が入ることがあるんですよね。なんでかとかはないんですよ。説得力のある話ができたとかはまるで全くないんですよね。まああえて言うならば全然そういう感じしないんですけど、河合駿さんがおっしゃってたような、そのただそこにいる、でもなんかね、ただそこにいるわけじゃないし、ただそこにいるイメージっていうのが私なんかにはやっぱできちゃってるんで、なんか優しそうな河合駿のおじいさんがそこにいるみたいな、そういう感じではないと思うんですよね。なんかよくわかんないけど違うなーって感じがするんですよ。私はね、私がうまくいってるなーという時は、あなるほどって感じがして、でこれと全く同じことを言っていて全然うまくいってないことも多々あるんで、うまくいってるなと思った時に、ただ一つ確実に気づく時は、決まってその時はメモが白紙なんですね。だから私は記録を取るというのはダメだなとよく思うんだけど、しゃあないなということもあるんですよ。最近その国用のソフトリングのノート買ってですね、読み返さないですね。読み返さないんですけど、読み返さないようにしてるんですよ。読み返すっていうのは多分行動化なんですよね。アクティングアウトだと思うんですよ、やっぱり。自分の経験から言って、読み返した時、読み返そうとしている時にはいいことは何も起きてないんですよ。その後いいことにもつながらないんですよね。例えばですね、ある種の人に、佐々木さんそれ言ったじゃないですかって言われて、つまり、そういうの忘れてるのは残念ですって言われるじゃないですか。そうすると傷つけた感じがするじゃないですか。このやりとりがなくなるということの、何ていうのか、もうほぼそれは恐怖ですよね。そのやりとりがなくなってしまう。これがなくなるぐらいならば、失望されて去られた方がだいぶマシなような気が、だいぶマシというか絶対いいなって、絶対良くはないな。難しい。でもこういう話をしちゃいけないのか、でもしてもなおこうでなければいけないと思うんですよね、やっぱりね。つまりその失望するっていうのは、さっきの親が分かってくれないのと似てるんですけど、こういうことなんだっていう、失望とはこういうことなんだっていう、そういうものをですね、再認識するべきタイミングとかがきっとあるんですよね。失望を先回りして、相手がお話ししてくださった情報を全部頭に入れておけば、そういう事態は消え失せますよね。そして実りのない話をその時間することになっちゃうと思うんですよ。本来感じ取る必要がある何かを、感じ取る機会を何か違う機会にしてしまうっていう雰囲気がそこに出現するはずなんですよね。そういうことをやっていると、私に対する失望が形を変えて蓄積される、まあこれはあくまでも一例ね、そういう話がしたいわけではないんですけど、そして取り返しのつかない怒りになって、まあそれは取り返しがつかない怒りが必要なんですけど、だから結局そういうことになって、いっちゃうんですけど、そのでも、なんつうんだろうな、とにかく大事なのは、患者さんになれるってことなんですね。理解してほしいわけじゃないですか。我がコミュニケーションするときっていうのは、この私のこれでさえそうであって、何か私には理解してほしいことがあるから、こうやって多弁を浪してるわけじゃないですか。これが理解されるということは、相手の人がこれと全く同じものになるって、そんなことはありえないんだけど、でも王になるということは王であるということなんですよね、やっぱりね。で、王であるっていうのは毎瞬毎瞬変化しますから当たり前ですが、だから王であり続けるためには、あれですよ、なんだっけ、リチャード・バックがイリュージョンに書いてましたよね。空は完璧だろうみたいな、空はいつ見ても完璧だろう、いつも完璧であるためにはいつも変わり続けなければならないって言っているようにですね、ルーチンとかしていてはいかんわけですよ。同じパターンの空って来ないじゃないですか。ルーチンダメだし、スタティックなものも全部ダメなんですよね。毎回毎回全く違うものになっていくってことになるわけですよ。でも前と次の瞬間はそっくり似たようなものでもあるみたいな、そういうスタンスが望ましいんだろうと思うんですね。これあくまでもスタンスの問題になっちゃいますけどね。で、そういうことはできないわけなんですよ、意図的には。ただより遠のくことはあり得る。一つにはやっぱりメモをしっかり取って、記録をかっちり残して、ちゃんと相手と向き合って、 記憶をしておくって、これは一番遠くなるなって感じだけは私はするんですね。いや、やるんだったら一番まずい、自分の中ではですね。でもついやりかねない時が出てくるんですけど、そういう時はよくよく何か、何ちゅうのかな、これから何かを非常に私が不安がってるっていうことではありそうだとは思うんですね。そうでなくても先の予測はつかないんですけれども、だから先の予測がつかないのにある形態を与えておけば大丈夫そうだって考えるのはまずいってことでもあるわけですね。何よりもそのメモは取るんですよ、残念ながらね。覚醒水準が上がった時にメモって取るんですけれどもね、つまり覚醒水準が上がるということは、しかも覚醒水準が上がったくせにセッションそのものが揺れてないというのは、上がりすぎているか、それとも何かセッションが何ちゅえばいいんですかね、頑固な形になってしまっているか、いずれにしても何か起きてるわけです。だから私メモを取るたびに何かこう、なんかまずいんだろうなと思いながら、つまりそういうシグナルにはなるんですよね、ある意味では。でもそれはなんつうんだろうな、やっぱり下手だってことなので、結局のところは。ただじゃあ上手くなるためにはどうしたらいいのかっていうのがないんでですね、なんかこうちょうどいい、覚醒水準っていうべきなんでしょうけどね、ちょうど目覚めていないし眠ってもいない覚醒水準に入れるようであり、しかもそれは相手次第で決まることなので、自分次第でそれを決めるんだったら簡単ですけど、相手次第で決めることなので、相手の方が話している状態と覚醒水準にこうしているにもかかわらずちょうどいい覚醒水準になった時、少なくともメモを取るという覚醒水準では全くないぐらい低い覚醒水準である時に、そして相手の話は完璧に頭に入ってきているっていうか、こうスーッと飲み込めてきているっていう状態がいいわけです。でそれは狙ってできることでは絶対ないことなので、というか狙うも何もないことなので、だって何が起きるかが予測がされないのに、そのようなことを狙うっていうこと自体がおかしいので、ありえないんだけど時々ありうるですね。これを私自身のこう肌の様子と考え合わせると感慨深いものが一つあるんですよ。つまりアトピーだと言われていて、自分もそうだと思ってた時は全肌が常に痒かったんです。これが大事なんです。肌の全体が常に痒かったんです。まあこれ以上の例えはやめておきます。気分悪くなるという方もいらっしゃると思うんで、今はつまり肌のことはほとんどの時間を忘れてるんです。これがいいじゃないですか、そりゃやっぱり。なんかこう、なんちゅうのかな、意識すれば心臓動いてることは思い出せますけど、ドキンドキンみたいな。大概の時は意識してないから忘れてるじゃないですか。でも動いてますよね。っていうかその時の方がよりおそらく健全かつ正常に動いてると思うんですよ。つまり心臓の動きというものが意識に入ってくるというのは半ばベータ要素だと思うんですね。半ばね、覚醒水準が上がりすぎていると思うし、やってることが不毛だし意味が特にないわけですよね。無意識に任せとけばいいわけですよ。そして多くの人は無意識に任せるということを大変恐れるので、ある部分だから準備するとかプレゼンの資料作成するとか、当日になって慌てないようにしたいって思ってしまうわけじゃないですか。しかし私たちはどんなに無意識を信用しなくても 99% 生存というものは無意識任せになってるのは間違いないわけですよね。だって信号の色とか意識して見分ける人いないと思うんですよ。そんな危ないことしていたら大変なことなんじゃないですか。私の好みからして赤よりあそこはピンクだとかしないじゃないですか。あれは結局のところ全ての人が、さっきのマトリックスの話と似てくるんですけど、全ての人があれを見て赤だって思えるっていうのは無意識に任されてるからであって、自意識がいちいち手を出し始めると一番右側にあるのが赤だから赤とか言い出す人が出てくるわけですよ。絶対そういうことって起こるんですよ。意識っていうのは使い方が人によって相当ばらけてくるんで、そうすると多分事故るんですよ、今よりもはるかに多くの人が。だって間に合わないから、そんなことしていたんでは。無意識任せになっているからほとんどのことはうまくいくわけですよね。無意識は完璧に動いてくれるんで、ある意味では。 庭の好ましい状況と条件が合えば、無意識のすごいところはそこなんですよ。 99.8% とかじゃない、 100% なんですよね。 100% だと思ってるじゃないですか。みんな信号を見て、今日はちょっと赤が見抜けそうにないなって思わないでしょ絶対。100回に1回は失敗しそうだって絶対そんなことないじゃないですか。そういうことは実際には起こり得ることなんだけど、そうは思ってないですよね。実は我々の無意識に対する信頼って絶大なんですよ。だって今日はちょっと呼吸がうまくいきそうにないというか、大概の人は思わないですよね。今日はちょっと足の筋肉の、あの特にこの一番毛細のこの部分が動きそうにないとかって考えることすらできないですよね。そういうもんじゃないですか。認識にしても何にしてもほとんどが無意識任せになってる。 100% うまくいくんですよ。ここがすごいんですよ。意識水準っていうのは相当うまくできることでも100って数字はほとんど出てこないですよね。意識してやってることっていうのは9割うまくいけばまあいい方かなって感じですよね。よくチェックリスト作るんですけど、主なあのチェックリスト作ってる段階でダメだってことですよね。無意識はそういうヘマはしない。チェックリストを作ってないからやり損ねるといったことは無意識は絶対しないんですよ。チェックリストがなかったから今日は信号を見落とし、だって信号なんて何万回も見てるじゃないですか。一回も見落とさないっていうのはほとんどのドライバーそうなんだと思うんですよね。一回も見落とさないんですよね。実に不思議なことだと思うんですよ。もしあれが意識水準で動いてるんだとすれば、意識しなければできないんだとすれば、多分1000回に1回ぐらいは見落としますよ。そして思いっきり事故りますよね。その瞬間命ないですよね。そんなんじゃ困りますよね。呼吸とかもそうじゃないですか。今日はちょっと心臓の調子と肺の調子が完璧ではないので、吸う時に吐いちゃいますみたいなことやってたら、すぐに息苦しくなってどうしようもなくなるという感じになる。今回あれスカイツリーのエレベーターだ、止まったっていうことで、止まっちゃダメなんですよ絶対にね、ああいうものは。ところが止まるんですよね。機械はやっぱり人間の無意識とは違うんで、非常に危険なわけですよね。で、止まったらもう絶対止まりますからね。止まったけど止まりませんでしたみたいな、そういうことは起こり得ないことなんで、無意識って凄まじいなっていうか、というか逆だよね。この上に意識を乗っけてなんとかなってるところがすごいんですよね。意識による覚醒水準の上下がいくらか生存に直結しない部分で任せうるってところまで持ってけてるところがすごいんですよ。これを意識しようって思ったことを意識できるっていうのは、やっぱり無意識の働きが相当レベルが上がってきて初めてできることで、この無意識のレベルっていうものに対する、何なのかな、この独特のいざこざですよね。独特の不信感みたいなものが私たちを大いにややこしい気持ちだよね。多分気持ちの混乱を招くんだと思うんですね。私も本当に肌に意識的な口を出して介入していた時の自分の狂気といったらないなって思うんですよ。無意識でこんなに完璧にできるのに、わざわざこれに徹底的に介入していって、全身血だらけでしたからね。非常におかしいですよね、やってることがね。でもそれは全然肌とは関係のないまた理由だったっていうのがますますおかしいわけですが、まあ、その辺のことを興味があれば、今日なんか再三これの PR をしてますが、YouTube をご覧いただければいいかなと思います。